私たちの学びが今都のぼりの歌と呼ばれているところに入っていましてですね、120編から134編までが、その都のぼりの歌なんですけれども、前回は131編まで学びました、読みました。そして午後に132編以降を読んでいきますが、今朝が先ほど読んだ詩編の133編に注目します。この詩編というのは実は歌うためのものだということをね、覚えておいていただきたいですけども、この読むとねちょっと硬いかなと思うんですけれども、イスラエルにはもう国民的な歌があって、ヒネマトブって言ってですね、まさにここをそのまま歌ってダンスをしてですね、この歌うんですね。ヒネマトブっていうふうに検索かけたらですね、出てきますよ。YouTube でも見ることはできると思いますし、あと英語でね、ヒネイマトブっていうふうに書けば、いろんな人がこのイスラエルで踊ってる姿を見ることができますが、この都のぼりの歌そのもののですね、この意味をですねもう一度思い起こしていただきたいんですけれども、それはですね、主に対する祭りを祝うために集うためにイスラエルの各地、また離散している世界に散らばっている人たち、ユダヤ人がこの集まって来る、その時に歌うものなんですね。一つにされていることの喜びがあるわけなんですよ。普段は地理的にも心理的にもまた部族意識もあるでしょうね。残念ながらイスラエルの中に、その聖書の中に部族意識があって、対立し内戦まで起こっている箇所もあるんですけれども、その部族意識も違いがあって離れ離れになっているんですけれども、そのエルサレムに登ってくる時にですね、この豊かな神様の恵みが上から与えられて、そこにある一致をですね喜んで、そしてその豊かさをこの喜んでいくわけなんです。それぞれの違いはあるけれども、神の民が一つにされていることを何よりも神ご自身が喜んでおられて、その喜びが私たちにも共有されて、聖霊の油注ぎをそこに与えられている状態なんですね。先ほどエルサレムの平和のためにシャローム、前回学んだところですね、エルサレムの平和のために祈れ、その繁栄のために祈れという言葉がありましたよね。平和というと私たちは何も起こらない状態が平和だと考えます。それは聖書の平和の定義ではないんです。平和な時っていうのはですね、そうだな、豊かなんですよ、結びついてるんですよ。さっき言ったそのイスラエルの人たちがいろんな各地からやってきて、そして集まって、そして本当に今まではバラバラだったところが実は主にあって一つにされているんだということを喜んでいる、この豊かになっている、なんかパーティーがあって、この神の国の中ではですね、油切ったこのなんだ肉があったりですね、実は今日イザヤ書のディボーションで読んだんですけども、油切った肉がねこの神の国に用意されてるんですよね。あともう本当に上等なブドウ酒があってですね、それでみんなで飲んでたりするんですよね。まもなく私たち日本のカルバリチャペルのカンファレンスがありますけれども、あれがその本当に集まってきて、そして同じものを、同じ信仰を持っている、同じところに立っているということを確認して主を賛美するわけなんです。これが平和の定義です。そして一節をご覧ください。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。私たち人間は心の中で一つになることを願っています。これは実は神によって作られたデザインでもあるんですが、まず第一に一つになるというのは、誰と一つになるかって言ったら、天と地を作られた神と一つになっていることを私たちは願うんですね。心の中でもともと与えられているわけなんです。たった一人でいることを私たちは願っていないんですね。実は神と一つになる。そしてもう一つは、第二に神のものとされている被造物が調和して 一つになっていることを願っています。これはクリスチャンの世界の中だけではなくて、実は被造物全体の中で、心の中でこうなってほしいと願っているんですね。例えばオリンピックの時どうでしょうか。それをね、なんか味わえるんですよ。そのどんな国であっても、民族であっても、社会体制でも、スポーツというのは共通の言語ですよね。そこで競技によって共に楽しみ、その一体感があるわけです。いつもは分裂して分断しているところが、統合しているところに私たちは喜びを感じ、そして命があるわけなんですよね。あ、すいません、州法が131となってましたが、133の間違いでした。聖書箇所間違えてました、すいません。そして音楽も同じですね。音楽もどこに行ってでも互いに通じ合うことができます。あと思い出すのが、お笑いも実はそうなんですね。お笑い、あの志村けんがですね、あのメキシコがどっか行って、でその人たちの、この現地の人たちの顔つきが非常に暗い目つきだったんですけれども、あの彼のお笑いって、あのなんだ、動作があるじゃないですか。まあ、彼あの言葉を使うんじゃなくて、動作で笑いを作るっていうのが、彼あのチャップリンから勉強したんですね、彼ね。でなんか変なことやるんですよ。そうするとですね、その見てる子たちの顔が、まあ、すごい笑ったっていうんですよね。どこかで私たちは結びつきを求めています。でその結びつきの中にある命豊かさっていうのが、先ほど言いましたように平和であって、エルサレムの平和のために祈れという言葉に、まあ、つながるわけなんですよね。しかし今私たちが生きている社会というのは、一つになることよりも対立することの方が多いわけなんです。統合よりも分断、一致よりも分裂、これが多くなっています。理由を言います。これあの多分世の中で言われていることと正反対のことを言います。理由は一重に、絶対的な価値観がない、神が不在しているからなんです。昔はその相手が自分の信じていることと異なっていても、何かしらお互いに一つだというもの、一致しているその普遍的な価値観というものを持っていたから、だから違っていてもどこかで一つなんだっていうことが分かって話し合うことができたんですよね。でもそれぞれが信じていることが真理なんだ、一人一人が信じていることが真理なんだという相対主義っていうんですか、ですね、絶対なものはないんだよ、絶対を言ってるから争いが起こるんだと世の中言ってて、それぞれが信じているのが正しいことなんだよっていうふうに、だから共有できないんですよ。そして一人一人がバラバラになってるんです、孤立するんですね。あの絵を見ると分かりますね。現代の絵ってどうですか。わかんないよね。本人にしかわからない、それぞれ見てそうだって思うものがあの真理だという哲学に基づいてるんですね。その世の中に私たちは生きているので、一緒にやっていこうという結びつきがないんです。それであっても、例えば危機的な状況の中にそのあって威力を発揮しますね。例えば東日本大震災の時に、日本の中に絆という普段はほとんど話されていなかった言葉が話されるようになっていきました。でも束の間でしたね、絆。またバラバラになっています。パウロが終わりの日には困難な時代がやってくると言いましたけれども、その困難とは何かというと、いろいろパウロは この列挙してるんですが、自分を愛するものっていうのが最初に来るんですよ。自分を愛する、自分の考えていることを願っていることを信じていることを最優先しているから困難になるよと言っているわけなんですね。で、反面ですね、反面、私たちは一つでいることを強要される時代にも生きています。強要される、本当は一人一人わがままでバラバラなのに、一人になること、孤立することを恐れていて、相手に合わせていくというこの圧力です。相手を敬って合わせるのではなくて、自分が否定されることを恐れて一つになるんですね。まあ、日本語で同調圧力っていうのが、まあ結構今多くの人は使うようになりましたね。同調する圧力、目に見えないこの暗黙の了解というか、まあ、英語で言ったらピアプレッシャーっていうのがありますけれども、でそのような一致っていうのは神は全然喜ばれません。なぜか、動機が愛ではなくて恐れなんですよ。愛と恐れは相反するんです。第一ヨハネの4章の18節に、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出します、なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです、恐れる者の愛は全くものとなっていません、なんですね。ですからそのような一致って偽物で、実は偽キリストのものなんです。一致そのものが大事であれば、イエス様が十字架につけられた時に一致した人がいるんですよ。いつもは敵対していたヘロデとポンティオ・ピラトはイエス様のこのを十字架につけるかどうかっていう話のところで仲良くなったって書いてあるんです。そして詩編の第2編には、神とキリストに反抗することで国々が一つになっていることが書かれています。そして観難時代における獣の国、偽キリストの国では、全ての人に刻印が押されるということが書いてます。これ無差別なんですね。こう書いてますね。小さいものにも大きいものにも、富んでいるものにも貧しいものにも、自由人にも奴隷にも、全ての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。いかがですか。みんな一つになったじゃないですか。刻印、同じ刻印受けて。これは神の一致ではなく反キリストの方の一致なんですね。だから私たちはここで一つになってって書いてますけども、何をもって一つになってるかっていうことを吟味する必要があるんですよ。でここで詩編の著者ダビデは何て言いますか。兄弟たちが一つになる、兄弟であるから喜びや楽しさが与えられるわけなんです。つまり何かというと、神から、自分自身が神から生まれた、そしてこの神をお父さんとして父として仰いでいるからこそ、その兄弟になって一つになることができるわけなんですね。その結びつきが、一致があるわけなんです。ヨハネの1章の12節13節に、この方を、このキリストを受け入れた人々、すなわちそのイエスの名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。罪の中に死んでいた私たちを神の霊によって生まれさせた。そこに私たちの真実な一致を見ることができる。これね、無理やりやらなくていいんです。だから罪ある私たちが無理やり一つになることは、さっき話したようにバラバラになって、でも無理やりやったら無理やりの一致になる。しかし罪をキリストの十字架につけられて取り除かれて、聖なる御霊が降り注がれ、私たちの内に宿るときに、互いに御霊による思いを超えたところの一致を与えてくださるんですね。第一ヨハネの5章の1節にこう書いてあります。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。 生んでくださった方を愛する者は誰でも、その方によって生まれたものをも愛します。わかりました？自分が神によって生まれたのであれば、同じように神によって生まれた、つまり兄弟のことですね、その生んでくださったものをも愛するんですよ。兄弟なんだから。これが、この結びつくことが、その喜びの源泉なんですよね。遠慮っていう言葉あるじゃないですか、日本語に。遠慮しちゃダメですね。遠慮、一つなんですよ。家族なんですよ。で、もう一つ、兄弟たちが一つになってバラバラに行動してたら一つに、間違えた、兄弟たちがバラバラに行動してたら一つにならないですよね。ですか？ご飯飯一緒に食うときに、みんな違う時間に食べたら一つになれないですよね。ここに共に住むってこともあります。だから幸せであって楽しいと書いてあります。この住むという言葉はヘブル語では座るというふうにも訳すことができるようになっています。共に座るってあるんです。これとっても大事なんですね。立ち話をするより座ろうよって言ってお話をするとどうですか？立ち話だと表面的になるんですよね。で、このアジアの文化ってそうじゃないですか。座るじゃないですか。まあ、実はね、イスラエル行くと遺跡でローマの、ね、文化も見られるんですけど、みんな座ってんだよね、あれね。ローマも床の方に、この低いところに。座って初めてゆっくりとして、そして実感を取って、やっぱその時間を取るっていうのはすごい大事でしょ。座るっていうのは時間を取る。そのなんかちょっと、私はあなたに時間をあげるよじゃなくて、本当にあなたのためにそこに一緒にいるよと。そうだ、一緒にいる、寄り添うです、ね、これができるわけでしょ。で、ちょうどここはまさにそのコンセプト、その概念で、家族団らんで同じテーブルを囲んでのご飯で、しかもちゃぶ台みたいなご飯、あれですよ、テーブルですよ。そのようなイメージです。深い部分の共有ができる。それは一旦自分たちのしていることをやめて一つに集まって、そして座ってご飯を食べるように、そのようにすると、交わりに喜びと楽しさがやってくるわけなんです。で、イエス様ご自身がこの交わりを私たちと持ちたいと願っています。言葉は人となって私たちの間に住まわれたと、ヨハネの福音書の1章の14節に書いてあります。で、このね、住まわれたとか、あとはヨハネの福音書はとどまるという言葉が多く使われています。メノというギリシャ語ですが、実はいろんな訳し方があってですね、宿泊するともね、訳されているところがあるんですよ。弟子たちが、バプテスマのヨハネについていた弟子たちが、このイエス様についていこうとして、そしてイエス様についていって、イエス様から、あなたたちは何を私に求めているのかと聞かれたんですね。どうですか、皆さん、イエス様に、あなたは私に何を求めているのかって聞かれたらどうします？弟子たちは何て答えたかというと、どこでお泊まりになりますかって一緒に泊まったんです。何をイエス様に求めたかって、弟子たちはね、一緒に泊まることなんですよ。これがさっき言ったとどまるとかね、そういう違う言葉に使われている、同じ言葉が使われているんです。一緒に宿泊するといろんなもの見えてきますよね。教会でも修養会とか行ったり、キャンプ行ったりしますけれども、いろんなものが見えてきます。いつもは隠しているプライバシーも見えてくるし、癖も見えてくるし、でも一緒にご飯を食べ、一緒に何かをし、一緒にお風呂に入って、それがイエス様が求めていて、イエス様こう言われました。人が私にとどまり、これが泊まりっていうふうに訳すこともできる、私もその人の中に泊まるならば、そういう人は多くの実を結びます。多くの実を神が 結ばしてくださるときは、それは私たちが共に座ること、一緒になること、そして分かち合うことによってそれが可能になるわけなんです。で、この幸せ、なんという楽しさっていう、この幸せというふうに訳されている言葉、これは以前から話したしてるトーブ、 TOV ですね、トーブかな、良い、英語だったら good という言葉です。覚えてますか？この前説明したときに、この良いという、トーブという言葉は神にしかない言葉です。だから良いことがあるというのは神のものなんですね。イエス、神様が全てのものをお作りになった後に、見よ、それは非常に良かったって書いてます。その良かったというのと、なんという良いことかと、トブだと。だからここでは神から来ている賜物なんだ、神、上からの賜物、贈り物として、神がくださる楽しみなんだということなんですね。私たちが来週の月曜日ですね、あと火曜日、日本のカルバリチャペルのカンファレンスに行くときに、何を期待すればよいかなんですけれども、聖書の学び以上に聖霊の与えてくださる兄弟たちとの交わりに期待してください。その一体の中で初めて主の御言葉が私たちに予言の声として心に入ってきます。で、これが祝福です。実はそのようなカンファレンスのみならず、私たちがこのようにして集まってきているということ自体がですね、このさっき言った神の家族の団らんの場に戻ってきたと同じであり、これは神から与えられる、上から与えられる、この聖霊の働きに従っていくところの良さ、幸せであって楽しみなんですね。これを期待するんです。で、その例えが2節と3節に書いてあるんですね。2節をまずお読みします。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはひげに、アロンのひげに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。なんでこれが幸せなことで楽しみなのかっていうのが一つになることなのか分かんないですよね。私たちにはね、これだけ見たら分からないですよ。で、説明します。まずアロン、ね、おじいさんのアロン、ひげがもうすごく生えてて、そしてアロンというと祭司なんですよ。で、しかも大祭司です。ですね。で、彼は装束を着ています。神から命じられた装束を着ていて、このエポデと言われるこのエプロンが、前と後ろにどっちもあるような感じなんですね。で、それが青色と、そして紫と金色と、あとは灰色のより糸で織られてですね。で、これをこう着ている。そして肩にこう宝石でできたものですね、これをかけられて、それ12部族で、イスラエルの12部族がこう刻まれていてですね、名前が。そしてここに胸当てがあるんですよ、ポケットが。で、ここに12の宝石が、やっぱりイスラエルの12部族を表しているものがあってですね。そして上にはターバンといって、これちょっと長い白い、かぶり物があってですね。そしてここに純金の板があって、主への聖なるものと書いてあるんですね。イスラエルを代表して神の前に出ていく人であるわけなんです。で、イスラエルの神は聖なる方です。その聖なる神にイスラエルがそのままは近づくことができないわけなんですね。私たちも罪があれば神との間に仕切りができます。人との間も仕切りできるでしょ。なんか人に罪を犯したらなんか悪くなるじゃないですか。神に対しての仕切りができるわけなんです。で、聖なる神に近づけないけれども、しかしアロンがその聖所から出てきて祝福する時というのは、もうその裁きではなくて むしろ祝福と恵みのその豊かさにあふれたものが彼から流れ出てきて、彼らはそのアロンという言葉を聞いた時に本当に神様の恵みとその平安を体験できるので本当に嬉しいんですよ。仲介者なんです。つまり仲介者、どうですか、あの皆さん賃貸の人、賃貸あの住んでるところ、ね、大家さんと直でやりますか、やらないですよね。直でやってみるとしましょう。大変だよね。不動産屋がいて仲介してくれるからうまくいってるでしょ。その家とその家に住めますよね、居心地よく。その仲介がこの祭司なんですね。神との仲介です。そして聖書には神と人との仲介者は一人であって、それは人となられたイエス・キリストですと書いてます。イエス様が大祭司、偉大な大祭司と、このヘブル書に書いてあります。イエス様が神であられたのに人となられて、そしてイエス様を通すとどうなるかというと、この裁きの神ではなく、もうその裁きをご自身の血にをその聖神様のところに持ってって捧げたから清められて、だから神に、父なる神に私たちが近づくときには豊かな恵みと祝福がこの満ち溢れて、その豊かさの中にいるんですよ。しかもここで油が注がれていると。この油注ぎというのが、私たちね、ちょっとあんまりなんか汚ねえなっていうぐらいでね、なんかだってこの油が注がれてさ、この頭が落ちてって、そしてひげに落ちていくんでしょ。でこのひげがあのたっぷり使ってるから、そのひげからどんどんどんどんこの、この胸当てのところまでね、汚い。まあでもそのね、あの油というのは香油が使われてるんですね。そういうこの、香がいろいろ調合されたのをこの油に入れてですね、そして特別な油なんですけれども、何にしてもちょっとね思うじゃないですか。でもこれを見ても彼らは喜ぶんですよ。このイスラエルたちはこれを聞いただけで、なぜかと言ったら、その油注ぎで何でもないおっさんであるアロンさんが神に性別されたもの、神の選ばれたものとして性別されているからなんですね。だから神の前に近づくことができるし、そして人々の前に出ていくことができるようになるわけなんです。聖書ではこの油は聖霊を表しています。先ほど大祭司がイエス様だと言いましたけれども、イエス様が地上におられた時にイエス様ご自身が聖霊に満たされていました。まずバプテスマを受けられた時に聖霊が鳩のように下られて、そして御霊に満たされることによって人々を慰め癒し、その希望の言葉をお語りになって、この聖霊の働きをイエス様は持っておられたので、人々にそのミニストリーをすることができたわけですね。働きをすることができた、人を世話することができたわけです。そしてイエス様は聖霊を受けなさいと弟子たちに言われました。そして受けて、聖霊がうちに住んでくださっただけではなくて、今度は聖霊が上から力が望みますと、聖霊が望まれたら力を受けますと、すいません、使徒の働きの10章の1章の8節でイエス様おっしゃってるわけです。そして弟子たちは今度は聖霊の働きを見ていきました。そしてヨハネが信者たちにこう言ったんですね。第1ヨハネの2章の27節で、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油が全てのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。キリストを信じる者にうちに油が注がれているよと、聖霊がおられるよと、そして聖霊に今度は満たされることもできます。 十字架の言葉、福音を聞いて信じた者に御霊の力が臨んだんですね。パウロはこう言いました。第一コリントの2章の4節で、私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉にとって行われたのではなく、御霊と道からの現れでした。どうですか皆さん、御霊の力を受けたでしょうか。その現れを経験したでしょうか。十字架の言葉というのは頭で知るものではありません。十字架の言葉というのは力なんです。御霊の現れと力なんですね。罪から救う神の力を知ることなんです。で、この力を知っているからこそ兄弟たちが集まるときに喜びがあるんです。そこに行ってこうなんか満たされようとしてもね、満たされることはできません。兄弟から満たされることはできないんです。寂しいって行くじゃないですか、私たち人のところに。満たされない、寂しいと思います。非常に自分自身が十字架の言葉を通した聖霊の働きで満たされてるから、なおのことをそこで満たされることができます。だ、本当に交わりが豊かになるためには満たされる必要があるんですよ、自分自身が。で、次に、それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ていると3節の、ね、前半にありますね。これもよく分かんないですよね。なんでこれが豊かさと楽しみと、このなんか、イスラエルにとっては梅雨っていうのは土地を潤して作物を育てる死活的な水分であります。あとヘルモンというのはイスラエルの最北にある山で、標高2800メートルぐらいで、で、雪が、そこに降ってきて、また雨が降って、でその水が支流となってヨルダン川となってガリラヤ湖に入ってってっていうふうになるんですね。だからイスラエルのそのもう本当に貴重な、ほとんど全てを賄っている水源になっています。でね、ここで言ってるのはその水ではなくて梅雨ですよね。高い山から多くの梅雨が発生するんですね。イスラエルは寒気があります。雨季と寒気だけなんです。この夏春、夏春秋冬ではなくて寒気雨季なんです。で、寒気が5月から10月あたりまであります。ほとんど雨が降りません。雨が降らない。で、どうやって作物がその間育つのか。もういろんな作物ができますよ。おいしいよ。7月ぐらい行ったらイチジク、8月行ったらイチジク、なんか普通の、ね、冬のみかんみたいに食べますからね、あっちはね。日本でいう、なんかこっちだとね、ちょっと高いかなって、フルーツみたいなね。たくさんできます、いろんなものが。で、なんでできるのかっていうと、梅雨のおかげなんです。ヘルモンにあるその高いところにある空気はと、その低いところにある空気が、この高低の差によって夜にそれが梅雨になるんですね。その温度の差によってそこで水分が梅雨になって、でそれがこの全面にこう行くんですよね。それでカサカサになっている砂っていうか土がそこでこう少し水分を含むようになるので、それでここで全体を覆う潤いっていうか水分ということでここで言ってるんですよ。ギデオンの話を思い出してください。ギデオンがね、羊の毛を持ってきてですね、そして主を試したんですね。この、ミディアン人との戦いで本当に勝たせてくださるんですかと、ね、でまずはその羊の毛のところに梅雨が降りるようにしてくださいって言ったら、朝起きたらですね、梅雨がそこだけ降りて、もう一度試させてくださいと、その羊の毛ではないところ以外のところで地面が梅雨でって言ったら、そのそこ以外のところで梅雨が、これはそういうイスラエルの土地の特徴なんですよ。ですから梅雨って聞くとイスラエル人には潤いがあるっていうことはまずあるんですね。 でもう一つがですね、実が結ばれるというのです。さっき言った作物の実が結ばれるわけなんです。潤いについては、私たちは罪の許しによって、癒しによって魂が潤います。聖書の中で干からびているっていう言葉がね、こういろいろ出てくるんですよ。ダビデが罪を犯した時に、もう骨骨がもう干からびるようになってしまったって、罪を犯して、そしてもう本当カサカサカサになるっていうの、魂がカラッカラになって、もう日照りがあるようになってしまうっていうんですね。罪を犯したらそうなる。その逆なんですよ、ここで言って。罪が許されて、そして本当に悔い改めて、本当にその罪も捨てて、本当に主が癒しを与えて、その時にこの潤いが与えられて、そして永遠の命に至る泉がここから湧き出ると、サマリアの女にイエス様は言われましたけれども、そういう潤いが与えられる。この実を結ばせることができる。その実というのは、もちろん愛の実ですね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですと。で続けて読むと、これらのことを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉をさまざまの情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。今のガラテヤの5章の22節から24節です。兄弟と一つになっていくときに、聖霊がどんどん降り注がれます。愛が流れ出てきます。とどめもなく流れる愛かもしれません。聖霊の賜物によって、この御霊の賜物を兄弟たちに用いていくことによって、私たちのうちから愛、そして喜び、平安、寛容、親切、この良きものが現れるんですね。で、この恵みの特権は、自分の肉を十字架に、キリストの十字架につけてしまったものに与えられている特権です。自分はもう死んだんだ、罪に対して死んだんだと決めている者たちに、神は惜しげもなくご自身の御霊を注いでくださるわけなんですね。そして最後、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからであると。忘れてはいけないのは、この祝福とは常しえの命の祝福だと。常しえの命、一時的にその時に気持ちが良くなって祝福されることじゃないんですよ。ね、人と会ってね、自分の不満をね全部言えてね、はあ気持ちよかった。でまた不満たまる。だって心がポカッと開いちゃってんだもん。そういうねものじゃないんですね。常しえの命の祝福なんですね。だから神から祝福される時っていうのは、いつもそこに永遠があるんです。永遠性があります。永遠の神と付き合うっていうのはね、いつも永遠なんですよ。恵み受けたってもその時の恵みじゃなくて、永遠に耐えうる恵みなんです。愛されたって言ってもその時の愛じゃなくて、永遠の愛なんです。そして今ここでは、単なるそこに生かしてくれる命ではなくて、永遠の命なんですね。これが、この交わりの中で味わうことなんですね。いかがでしょうか。上からの一致なんですね。兄弟といえども、私たちは喧嘩をします。聖書にもたくさん兄弟喧嘩があります。実に悲しいことに、兄弟の中で殺人が起こったんですね。これが聖書の始まりです。カインがアベルを殺しました。そしてヤコブとエサウの間でも、仲違いがあって、そして、まあ兄弟ではないですけど、ダビデとその、姑であるサウルとの間でも、もう本当に確執があってですね、そのままでは私たちは仲良くはなることはできません。上からの祝福を求めていく。 キリストの十字架を介していく、この中でこの一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさ、これを味わうことができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして、あなたの御言葉を食べてよく噛んで、そして、本当に私たちの霊に消化されて、いくことを、これを望んでおります。主よ、お父様、どうぞあなたが今上からの油注ぎを与えてくださいますように、またすでに持っているこの油注ぎをに対しての心を開くことができるように、自分が持っているこだわりであるとか考えであるとか、また意地であるとか、そういうものを今勇気を出して捨てて、あなたの精霊で満たされることができますように。砕かれた魂に油が注がれます。砕かれたパンに和解の生贄は油を注いでいました。穀物の穀物の酒物では和解の生贄に油を注いでました。ほっとしよう、私たちをどうか本当に今まであなたをお迎えしていなかったところにお迎えすることができますように、今導いてください。お願いいたします。主よ、ここにある聖霊の働きを受け入れて、兄弟たちと共にあなたの皆を褒めたたえることができますようにしてください。天のお父様、ありがとうございました。イエス・キリストの皆によってお祈りを下げいたします。アメン。